皆さんお一人お一人の上に父なる神様と御子イエスキリストからの恵みと平安とが豊かにありますようお祈りをいたします。春の朝と言ってよいような穏やかな日曜日の朝を迎えました。また寒くなるという予報を聞きながらも、私のような立場でおりますと、日曜日さえ穏やかでいてくれればとも思ってしまいます。むしろ皆さんはもしかすると逆かもしれませんが、そのような一日を与えられ、私たち恵みのうちにここに集わせていただいております。3月を迎えました。私たち2月には教会創立の祝い、そして定期教会総会、大事な営みを重ねてまいりましたが、3月の歩みはそのようなことを踏まえて教会の原点に立ち返りつつ、4月からの新しい年度の歩みに備える1ヶ月として与えられていると言ってよいでしょう。この月はまたほぼ必ず受難節、レントと重なる季節です。受難節は主イエスキリストのご復活を祝うイースター復活節の復活祭の前に、40日余りの備えの季節、悔い改めと国旗の祈りの季節と定められてきたものです。またこの季節は教会の交わりの中で間もなく洗礼の恵みに預かろうとしているものと共に祈り合いつつ歩む季節でもあります。すでに洗礼を受けたものが多く、私たちの教会にすでに与えられておるわけですが、すでに洗礼を受けたものも含めて皆が十字架で死なれ、三日目にご復活なさった主イエス様に導かれて、改めて自分を捨て、自分の十字架を背負って主イエス様に従うものとして整えていただき、新しい命の御業へと導き出していただく、その希望を新たにする季節だと言ってもよいでしょう。このような季節が私たちの教会の新年度に備える時期に重ねて与えられているということは、誠に幸いなことだと思います。受難節、この季節は日曜日を除いて四十日数えるように定められていきました。主イエス様が荒れ野で誘惑をお受けになられた四十日に重ね合わせているわけです。そこで教会は受難節の最初の日曜日には必ずと言ってよいほど、主イエス様が受けられた荒れ野の誘惑の出来事を福音書の中から聞いてきました。私たちの教会、今年はその受難節の最初の日曜日に創立記念礼拝を祝いましたので、10時半からの主日礼拝では別の御言葉を聞きましたが、その日に9時からの教会学校の礼拝では、例年の定めの通り荒れ野のイエス様の誘惑を受けられた出来事を子どもたちと一緒に聞いたのです。イエスは四十日間そこにとどまり、サタンから誘惑を受けられた。マルコ福音書は1章13節にそのようにごくシンプルにその荒れ野の誘惑の出来事を描き出しています。その時から3週目の今日を迎えました。この日まで私たちに与えられている福音書日課、マルコによる福音書の御言葉は続けて重ねてサタンを取り上げています。イエスは四十日間そこにとどまり、サタンから誘惑を受けられた。そこから始まって私たちはこの季節の御言葉としてサタンが取り上げられている福音書の御言葉を重ねて聞いておるわけです。サタンの問題、これこそ受難節に私たちが取り組むべき課題であるということでありましょう。サタン引き下がれ、この一番弟子のペテロを叱って言われた主イエス様の御言葉の部分で今日の福音書の朗読は終わっておりました。 聖書をお開きになられて、その朗読をお聞きになられていた方、もちろんお気づきになられたと思います。そうでない方でも、多くの皆さんはこの後に主イエス様の大切な教えが続くことをご存知でいらっしゃるでしょう。主イエス様はこの時、弟子たちだけではなくて群衆と呼ばれる多くの人々をも呼び寄せて教え始められたのです。私の後に従いたい者は自分の十字架を捨て、自分の十字架を背負って私に従いなさい。自分を捨て、自分の十字架を背負って私に従いなさい。それが命を得る道だと主イエス様はこの後続けられました。私たちが決して忘れてはいけない大切な教えだと、そう言ってもよいでしょう。実際マルコ福音書はその教えを、この16章まである福音書全体のまさにど真ん中、中心に置いているのです。私たちはその部分が朗読されなくても、今日の朗読箇所までを聞けば、ほとんど自動的にこの大切な主イエス様の教えを思い起こすことができるはずです。けれども、そのような誰もが知っているところであるから朗読が長くならないようにと今日省略したわけではありません。サタン引き下がれ、この主イエス様がペトロを叱ってお告げになられた御言葉をこそ、今日私たちが心に留めるべきである。であるからこそ私たちはここで朗読を聞くのを終えたのであります。サタンの問題、私たちはこれを避けて通ることはできません。主イエス様ご自身もその交渉外の初めにサタンからの誘惑をお受けになられたというのです。主イエス様も向き合われたというサタンに、私たちはこの季節向き合うようにと導かれています。しかしながら、この説教を託から皆さんにサタンのことを話すというのは、時に躊躇を覚えるものでもあります。実のところ、サタンのことを話し始めると途端に皆さんの中で関心がなくなるご様子の方があるからです。サタンのような超自然的な悪の存在は、現代人の私たちにとっては迷信のようなものだということかもしれません。あるいはそうではなくても、自分はサタンとは関係ない、そう思われている方は案外いらっしゃるものであります。サタンというのは自分の領域とは違うあちらの領域の世界のものだというわけです。しかし、たとえそう思われていたとしても、どうでしょうか。ご自分が誰かにサタン呼ばわりされたならば、このサタンめ、そのようにサタン呼ばわりされたならば、それでも平気な顔でいられるという方は、案外少ないと思います。冗談ならともかく、何か言い争いをしたような場で、その挙句に相手に、このサタン出ていけ、面と向かって言われたらどうでしょうか。その人との関係はそこで壊れてしまうことでありましょう。実際教会の中でそのような言葉を発して互いの関係が壊れてしまったという話はいくらでもあるのです。この教会でそういうことがあったかどうかは私はまだ存じ上げませんが、前日の教会でも、あるいは初日の教会でもそういう話を直接間接に聞きました。水曜日の集会で紹介したことですけども、前日にいた時に別の教派のベテランの牧師先生から聞いた話、 役員会で役員の皆さんと牧師が非常に難しい議題を話し合っていて、とうとうその牧師が怒りが頂点に達してしまったのか、どうしても理解し合えない一人の役員に向かって、このサタン出ていけとつい言ってしまったという話を、私たちの教団ではありませんよ、他の教団ですけども、そういう話があったとベテランの牧師に聞かされたことがあります。あんたたちそういうことにならないようにという忠告のつもりでおっしゃってくださったのだと思いますが、そのサタン出ていけと言ってしまった牧師はその年度でその教会を去らなければいけなかった。そのようなことを私たちは笑い話として聞きますけども、このサタンを退け、サタンを引き下がれという言葉を知っている私たちはうっかりしたらそういう言葉が出て聞かねない。サタンと告げる言葉はそれほど強い調子の言葉だと思います。主耶様がペトロにサタンそう告げられたとき、ペトロはどのようにその言葉を受け止めたのでしょうか。私はこの時ペテロが素直にしまった、反省したとはとても思えません。主耶様に対してこの時ペテロは強く反発を覚えたのではないかと私は思うのです。少なくとも私がここに主耶様がいらっしゃっている、サタン退けと言われたら何をと思うでしょう。主耶様との関係が壊れた、そう言ってもよいと思います。ペトロはそれほど強い言葉を告げられたのです。そうだとしても主耶様はこの時不注意にもサタンこのことを口にしてしまったということではないと思います。ペトロがあれこれと言ってくるので、その言動に腹を立てて勢い余ってサタンと罵ってしまった、まあ、私ならあるかもしれませんが、主耶様は決してそうではなかったと思います。もう少し冷静に、しかもはっきりと意図を持ってイエス様はペトロにサタン引き下がれそう告げられたのであるに違いないのです。実はこの場面で主耶様が弟子を叱られたのは2度目です。今ここでペテロを叱られてサタン引き下がれとおっしゃってる、その前に実は弟子たちをすでに叱られていました。直前の場面、前の段落朗読を聞いたところです。主耶様は弟子たちに問うて、人々は私のことを何者だと言っているかと言われて答えさせていました。あなたが人は私のことを何者だというのか、重ねてイエス様は弟子たちに問われました。このやりとりの中でペテロは、あなたはメシアです。そう答えたのです。あなたはメシアです。ペトロの信仰告白と呼ばれる場面です。確かにここにはペトロの信仰告白があると言ってよいでしょう。同じ場面を伝えるマタイによる福音書16章はそのことをはっきりと強調していると思います。けれども今日朗読を私たちが聞いているこのマルコ福音書はどうも様子が違うと思います。ペテロがここで信仰告白をしてよかったねというそういう話を伝えようとしているのではないようなのです。この時ペテロがあなたはメシアです、キリストです、そう答えたのに対して主耶様はどうもお喜びにもならず、お褒めにもならず、むしろご自分のことを誰にも話さないようにと弟子たちに釘を刺されたとマルコ福音書は語ります。 かもこれはやんわりとそう言ったのではないのです。かなり強い調子でなされたことのようです。ご自分のことを誰にも話さないようにと弟子たちを戒められた、そう訳されていますが、この戒められたと訳されている言葉、実は後でペテロに対してサタン引き下がれと告げられた時の叱ってと訳されている言葉と全く同じ言葉なのです。主イエス様はあなたはメシアですと答えたペテロを前にして弟子たちを叱って、私のことを誰にも話すなとそう言われたというのです。主イエス様は繰り返し弟子たちを叱られて黙らせられました。サタン引き下がれとペトロを叱って黙らされたのです。実はこの場面、主イエス様がこのように弟子たちに二度叱ってものをおっしゃられた場面、もう一人他に同じように叱ってものを言う人物が描かれています。誰のことでしょうか。ペトロです。この時ペトロはイエス様を脇へお連れしていさめ始めた、そう描かれている。このいさめると訳されている言葉も実は全く同じ言葉、戒める叱ると訳されているのと全く同じ言葉で、ここでは諌める描かれています。一体ここでマルコ福音書は何を描こうとしているのでしょうか。どうなってしまっているのでしょうか。この場面は素晴らしい信仰告白の場面であるどころか、主イエス様と弟子たちが、ことに主イエス様とペテロがまるで対立し合っているかのように叱り合っているというのです。叱り合って、その挙句の果てが主イエス様のペテロに対するサタン引き下がれの言葉だったというのです。主イエス様はこの時極端なことを言えば弟子たちとの関係を一度壊してしまおうとなさったのではないでしょうか。あるいは主イエス様はこの時弟子たちのご自分に対する一方的な期待を打ちのめそうとなさったのではないでしょうか。そう、弟子たちははっきり言って何もわからないまま主イエス様に従ってきていたのです。何かを知ってて主イエス様を選んでついてきたのではありません。寮の仕事をしているときに、あるいは酒税所で税金の仕事をしているときに、それぞれの生活の中で主イエス様にあるとき突然声をかけられて、ただ私についてきなさいという呼びかけに応えて、何の準備もなくイエス様に従い始めてきたのが弟子たちでありました。主イエス様はそれで良いから従いなさいと今までおっしゃられていたわけです。けれどもその弟子たちがどこまでも主イエス様に従い続けるには、どこかで乗り越えていかなければいけない壁があった。そう、弟子たちにはもちろん初めは何も考えずに従い始めたということであったかもしれませんけれども、しかしすでに従ってくる中で、これまで自分たちなりに期待している主イエス様のイメージというものがあったことでしょう。このイエス様という方は私たちのためにこうしてくださる、私たちの行く道をこのように明るくしてくれる、それは他の人々が主イエス様に対して抱く期待と実のところ大差ないものであったのかもしれません。 人々は主イエス様を洗礼者ヨハネだとかエリアだとか預言者の一人だとかそう言っておりました。もちろん弟子たちの期待はそのような人々の期待よりはもう少し一歩主イエス様の本当の姿を的確に捉えたものであったと言ってもよいとは思います。あなたはメシア、キリストです、そう答えている通りです。そして事実私たちはその弟子たちの信仰告白を受け継いで主イエス様をキリストとお呼びしているわけです。主イエス様をキリストとお呼びするキリスト教会にこのように加わっておるわけです。けれどもどうもここでキリストとお呼びすることさえすでに弟子たちの中の勝手な期待が込められていたということがあったのではないでしょうか。そのような期待は捨てられなければいけないのです。勝手な期待で膨らませたキリスト、それは誠のキリストの姿ではなくキリストという名の偶像に過ぎないからです。主イエス様はキリストです。しかし主イエス様は必ず多くの苦しみを受けられるのです。人々から排斥されて殺されるのです。そのような苦しみの道をあなたも従ってこないかと主イエス様はおっしゃられるのです。その道はあなたの期待している道ではないかもしれない。そう、あなたは私のように苦しみたくはないかもしれない。苦しむことから逃れる道を期待しているかもしれない。人と衝突したりせず命を削られるような難題に向き合うことも求められない平穏な道をあなたは期待しているかもしれない。そのようなところに導いてくれるものとして私を見ているかもしれない。しかしそうであるならばあなたとの関係を一度壊さなければいけない。私の道は苦しみを受ける道だから。しかしその道についてきてほしいのだ。主イエス様はそうおっしゃられて厳しくも深い愛を持ってペテロに、いえ私たちにお告げなのです。サタン引き下がれ、あなたは神のことを思わず人間のことを思って。祈りましょう。父よ、御子を送りいただき弟子たちの前で、そして今教会の交わりの中で御子をイエスのお姿をお示しいただいております。けれども私どもの御子に期待する思いはいつも御心から外れていく思いばかりでございます。御心であり私ども自身の期待し願うことを御子のうちに見ようといたしてしまうものでございます。そのような私どもの勝手な思いを打ち砕き、しかしなお従ってくるようにと ついてくるようにとお呼びかけくださいます。主よ、どうぞ私どものこのふらつく歩みをなおお支えくださり、主に従い続けるものとしてくださいますように。主が見苦しみをお受けになられたように、どうぞ主がお与えになられる困難の道を私どもも行くことができますように。主が十字架をお受けになられたように、主よ、どうぞ私どもも主に定められた自らの十字架を負うものとならせてくださいますように。してどうぞ主よ、御子がその命を捧げられた先に復活の命を確かにお与えいただいたように、私どももまたすべてを主にお捧げし、主のまことの復活の命に確かに預かるものとならせてくださいますように。主よ、どうぞ教会を顧みてください。この世界のために祈る教会の祈りを導いてください。私ども自身のためだけでなく、主がこの世界を愛してくださっていることを覚え、この町、この社会、この世界、主が愛されるすべてのもののためにこの身を捧げることができますように。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。